らっしゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなど、ご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。はい、君の声はまだここにの読み聞かせの続きを、させていただきたいと思います。ゆりの母が静かに口を開く。話すべきことがあります。言葉はまっすぐだった。まっすぐな言葉ほど届いた場所で形を変えず深く入ってくる。水木は無言でうなずき、そっと胸に手を置いた。その位置はさっき彼女が冗談めかして左側と言った場所と同じだった。窓の外で風が一度だけ音を立てた。鼓動がそれに重なる。過去と現代の境目が静かに薄くなる。僕は息を整え次の言葉を待った。第7章最後の真実。今の空気は外より少し暖かかった。湯飲みに入った番茶の湯気が低く柔らかく漂う。テーブルの木目はところどころ擦れて艶があり角は丸い。ゆりの母は写真立てを一つ手に取り、息を整えてから口を開いた。10年前のあの日のことから話します。声は静かで言葉は途中で折れなかった。僕は背筋を伸ばし、水木は両手を膝に重ね、胸の上に意識を置くみたいに座った。その日は風が強かったの。ゆりの母は視線を少し宙に上げる。学校から帰るとき、交差点で飲酒運転の車が信号を無視して、救急車が来るまでがとても長く感じられた。実際は10分も経っていなかったのだと思うけれど、救急車のサイレン、病院の白い廊下、消毒液の匂い、待合の椅子は少し低く、座るたび体温を奪った。集中治療室に運ばれて、たくさんの機械の音がして、モニターの線が行ったり来たりするのを朝まで見ていました。彼女の手が湯飲みの線をそっとなぞる。夜の3時に医師から話がありました。医師の声は落ち着いていて、言葉を選ぶ間合いにごまかしがなかった。お母さんにとってとても難しい。お願いをしなければなりません。ゆりさんの脳の状態は残念ながら、でも他の誰かの命を助ける可能性がある。振動を必要としている小さな子がいます。迷わないわけがありません。ゆりの母はかすかに笑う。でもあの子が大事にしていた誰かにいいことが起きますようにっ っていう願いを、あの時私は思い出したのです。あの子のものをどこかで誰かの朝へ渡せるなら、そう思いました。彼女はその時の著名のことを思い出したのが身震いした。だらりとした髪の感触が指先を刺す。ペン先が小さくなり、名前の横に日付が刻まれていく。静かな空気の底で時計の音だけが確かに響いていた。ユリは帰ってきませんでした。言葉はそこで一旦止まり、部屋の時計が一度だけ音を刻む。そしてあの子の振動は別の子に渡りました。母は水木を見る。真正面からまっすぐに、あなたかもしれないと思ったのは最初ただの勘でした。似ているの、声もえくぼも。けれど今日ここに来たことでもう勘ではなくなった気がします。水木は胸の左側に手を置いた。拳が布越しに規則正しい起伏を確かめる。私、小さい頃に大きな手術を受けました。生まれつき振動が弱くて、提供者のことは知らされていませんでした。言葉を選びながらゆっくりと続ける。今ここで聞いて、体の内側が静かにうなずいている感じがします。僕は呼吸の数え方を変えた。吸って止めて吐く。吐く長さを一拍だけ長くする。胸の奥で10年前の冷たさと今日ここにある温度が同じ速度で並ぶ。ゆうやくん、水木が僕を見る。あなたが覚えてる洞窟のユリの時間と私の中で鳴っている鼓動はつながってるのかな。僕はなずく。風は終わりを告げるものじゃなかった。次の朝を呼ぶ合図だったんだと思う。ユリの母が写真のユリへ視線を落とす。白いワンピース、麦わら帽子、光の中の笑顔。あなたたちがここへ来てくれて、あの子の時間がまた少し先へ進みました。今の隅で古い柱時計が2度短く鳴いた。その間に僕の鼓動が1度、水木の鼓動が1度、4つの音が1つのまとまりになって耳に届く。お礼を言わせてください。水木が頭を下げる。言葉は簡単だったが、そこに乗っている重さは簡単ではなかった。ユリの母は首を横に振る。ありがとうというのは私の方です。そして続けた。 どうかあなたの命の灯火を大事にしていってください。水木の目に涙がにじむ。頬を伝う前に彼女は息を大きく吸い、胸に置いた手に力を込めた。はい。ということで、ほぼほぼね、終わりの方に、来ていますけれども、今日の読み聞かせはとりあえずここで終わります。あと少しですけれど、続きを来週させていただきます。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。それではまたお会いしましょう。